中小機構沖縄プレゼンツ沖縄プロデュース、
さあ水曜日のこの時間なんですが、沖縄固有の資源を生かした新商品開発や県内外への販路開拓、海外展開など沖縄の中小企業の皆さんのチャレンジを応援する沖縄プロデュースをお送りしております。私たちの身近にある地域資源がアイディア一つで新しい商品に生まれ変わります。アイディアはあるけどどう形にしていいかわからない、そんな方に聞いていただきたい、役立ててほしいコーナーです。さて4回目の今回は、沖縄から海外に事業を展開している事例をご紹介します。那覇と横浜でコンピュータのソフトウェア開発販売を行っている株式会社 SIS は、開発した介護施設向けのソフトウェアを台湾に展開しようと頑張っているということです。 SIS の執行役員兼営業統括部長の秋葉隆治さんと、中小機構の国際化支援アドバイザーの滝沢秀一さんに今日はスタジオにお越しいただきました。秋葉さん、滝沢さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてまずは秋葉さん、SIS なんですけども、なぜ台湾に進出しようと思ったんでしょうか。
はい、隣国である台湾はですね、日本と同様に超高齢社会に突入すると言われています。はい、今後ですね、台湾において介護業界が伸びる産業だと見込んだため、海外展開を早期に実施しようと考えました。
はい、
まずは台湾にて介護施設向けのソフトウェアを普及させて、その後高齢化が進む他のアジア各国への展開も考えております。
なるほど。台湾ではどんなサービスを提供する計画なんですか。
はい、我が社が開発したですね、ケアサポート見守りというソフトウェアですね、
はい、
介護施設向けの電子カルテシステムです。で、一番の特徴は、施設に入居している方の介護記録などを家族がいつでもスマートフォンなどで確認できる機能になります。
これ便利ですね。
ありがとうございます。はい、台湾ではですね、はい、夫婦の共働きやですね、地元から離れて暮らしている世代が大変多くてですね、
はい、
介護施設に入居している親になかなか会いに行けないというのが現状のようです。そこでですね、このように親を施設に入居させている世代がですね、介護状況などをスマートフォンなどで簡単に確認できれば安心が増すと思っております。
はい、私知らなかったんですけれども、なんかね、嬉しいというかね、
はい、
なんか本当に介護されてる方にとっては本当に嬉しいサービスなんですね。
そうですね、ありがとうございます。
いや、びっくりしました。勉強になりました。はい、台湾に展開するにあたって、どのような点苦労されましたか。
はい、最初の現地調査ですね、中小機構さんの支援策を利用していったんですけれども、
はい、
日本で想定していたこととですね、現地のギャップの大きさに、まず苦労しました。台湾ではですね、小規模の施設が大変多くてですね、介護施設ごとにシステムがまずバラバラなことに驚きました。それでもですね、弊社のような介護施設に特化したソフトウェア開発会社がいないということが分かりましたので、
はい、
進出の余地があると今思っております。進出にあたってはですね、
はい、
対象とする施設の絞り込みと、弊社システムを台湾向けにですね、共同に開発してくれる現地の会社を探す必要があってですね、今も何度も足を運んでおります。
あ、そういう現状なんですね。
はい、
台湾進出のきっかけは中小機構の支援策ということですが、中小機構では実際にどのような支援をしたんでしょうか。
まず台湾に訪問する前にですね、
はい、
SIS さんとなぜ台湾に進出したいのといったこととか、また海外において数年後にはどんな規模にしていきたいか、そういったことを一緒に整理しました。その後 SIS さんの計画とか要望を踏まえましてですね、
はい、
現地での調査先の選定を行いました。介護施設以外にも SIS さんが台湾でビジネスを始めるに必要と思われます台湾のさまざまな公的機関、あるいはソフトウェアの開発会社、または法律事務所、そういったところの責任者などに会えるように調整などをさせていただきました。また帰国後には一緒に海外展開の計画、そういったものを練りましてですね、実際に訪問してみて何が足りなかったのか、または満たすためにはどうしたらいいか、そういったことなどをお互いに検討しました。SIS さんの場合は現地の日系コンサルタント会社、こちらの方を活用しましてですね、今後、介護施設の追加調査、こういったことを行うことにさせていただきました。
海外ですからね、本当にきめ細やかな、ね、感じが伝わってきますよね。さあ秋葉さん、今後の展開なんですが、どのように進めていかれる予定でしょうか。
はい、今ですね、現地のコンサルティング会社と契約をしておりまして、来月の9月にですね、はい、介護施設約20社ほどを集めてですね、はい、ソフトウェアの説明会を実施する予定になっております。このプレゼンをきっかけに台湾での営業活動をですね、本格化させていきたいと思っております。
いよいよというところまで来ているということですね。
そうですね、これからになりますね。
はい、プレゼンが成功するといいですね。
そうですね、
ありがとうございます。
では中小機構の滝沢さん、今回のような手厚いアドバイスや支援は誰でも受けることができるのでしょうか。
はい、どなたでもまた何回でも無料でアドバイスはさせていただきます。相談はですね、毎週火曜日と水曜日の午前中、これが相談日になっております。最近よく相談いただく内容としましてはですね、
はい、
やはり県内の人手不足、こういったことの影響かどうか知りませんけれども、海外の人材を国内の企業に供給する、そういった事業を行うにはどうしたらいいんだろうかといったような相談がやっぱり多いですね。私としましては、希望しているその国の実情を、お伝えするといったことから、始めさせていただいております。
はい、そうなんですね。はい、
また海外にも、在住しております私どものアドバイザーに現地の市場動向とかですね、法的な規制を調べてもらったりすること、こういったことも可能ですけれども、よりリアルな情報が提供できるというふうに私ども考えております。SIS さんは今回台湾だったんですけれども、アジア各国または欧米などへの進出の話もお気軽にご相談いただきたいというふうに思っております。
なるほど、はい、心強いですね。なんか毎回思うんですけども、こういうお話を聞いていると、私もなんか独立したくなりますよね。
そうですね、
アイデアはないんですけども、はい、さあ、滝沢さんから、リスナーの皆さんにお知らせがあるということですね。
はい、今回ですね、私どもの欧州セミナー、ヨーロッパの欧州ですね、
はい、
欧州セミナーと題しまして、ヨーロッパにおきます日本製品の最新の情報、または県産品のですね、ヨーロッパへの展開方法についてお伝えします無料セミナーを開催いたします。これは日時はですね、来月ですね、9月7日木曜日の午後2時から午後5時まで、場所は那覇市小禄の産業支援センターで開催いたします。申し込みの方は中小機構沖縄のホームページ、こういったところから入手できますので、よろしくお願いいたします。
はい、今朝も早くから秋葉さん、竹田さん、どうもありがとうございました。
はい、どうも
こちらこそありがとうございます。
今日の放送はシャキッとアイの番組ブログでもう一度聞くこともできます。また今日の内容についてのお問い合わせは中小機構沖縄、または SIS のホームページにアクセスしてください。
さて来週なんですが、アットモア株式会社の加藤さんと中小機構の並木さんにお話を伺います。この時間、シットクラジオ沖縄プロデュースでした。